こんにちは、杉田です。
こんにちは、
本当にこの場を、お借りしまして、この場でお話しできることを非常に光栄に思っております。ありがとうございます。私が生まれたのは神奈川県川崎市、これは生まれも育ちもそうです。そして私の幼少期の頃なんですけれども、幼少期は今思えば、真面目だけれども余裕が悪い、そんな子供だったと思います。例えばこういじめをしている子を見ると、そこをこう止めに入るんですけれども、そうかといってこう私自身が腕っぷしが強いものでもないわけですから、つまはじきにあったこともありましたし、またこう合唱コンクールでこうみんなでこう市の大会に出ようということになった時 もう私はこう音痴なんですけれども、とりあえず一生懸命歌いたいということで大きな声で歌ってたんですね。そうすると、先生の方から、あなたは音痴だから あんまりこう歌うんじゃないと言われたり、あなた一人で練習しなさいということを言われて、ちょっと恥ずかしい思いもしたんですけれども、私はこれはこう自分のやり方だなと思って、大きな声を出して歌い続けたということもあります。なので、この場でこうたくさん歌う機会があるんですけれども、ちょっと私が音を外していたら、そこは温かく見守っていただければと思っております。で、私がこの税務会計の分野に進もうと思ったきっかけなんですけれども、私が日本経済というものに関心を持ち始めた頃には、もうバブルが崩壊して、就職氷河期と呼ばれた時代でした。ですので、何かこう企業に就職するというよりも、自分で資格を取って自分の生きる道を見つけたいという思いが強かったことと、それから、うちの父がですね、ずっと長年会計事務所の方に勤めていて、幼い頃から簡単な仕事なんですけれども、仕事をこうお手伝いさせていただいたりとか、あとこうちょっと数字があった時にはすごくこう褒めてもらったということもあって、そんなこう子どもの褒められた体験というのも、私はこの道に進む、一つの背中を押してくれたんではないかなと思っています。で、私が社会人の第一歩を踏みしめたのは都内の会計事務所でした。そこの所長はですね、当時長期信用銀行の顧問をやっておりまして、で、長銀関係者の方がですね、足しげくこう出入りするような、そんな事務所でした。ですので、当時長期信用銀行はもう破綻をしていたんですけれども、いろんな方々のこうお話を聞く機会だったりとか、そういったその関係会社のお仕事をさせていただくというところで、非常にこう、金額的にも、ボリュームのあるお仕事をさせていただいたというのは、今の私の、大きな礎になっているかと思います。それから、その所長はですね、大学あるいは当時先駆けでしたビジネススクールの講師をやっていたんですね。ですので、私がその講座のテキストを作ったり、あとはその講座のアシスタントとして参加させていただいた、そんな経験もしました。そういった中で非常にこう、学んだということが、自分が知っていることと伝えることっていうのは違うんだな、自分が知っていることを伝えようとしてもなかなかこう相手に伝わりづらい、それはこうアンケートをいただくと、ここが分からなかったとか、こんなところをもっと知りたいという受講生の方々からのお声があって、私なりにその、アンケートをもらったことによって、いかにこう伝えやすく届けるかっていうことも意識して、それは今の私のお仕事の中でも常にこう探求している課題でもあります。で、そんな経験を通しまして、私は26歳の時に独立をしました。ただそうは言っても、本当にこう見切り発車での独立だったので、それこそ開業当初はですね、銀行の通帳を見てはですね、どんどんこう残高が減っていくのを見てですね、非常にこう唖然としたこともありますし、企業の方に再就職しようかなって思う時もありました。ただやはりそういった中でも非常にありがたいご縁があって、私をこう支えてくださる方々もいらっしゃったというところで、コツコツコツコツお仕事の方させていただく中で、その独立してから2年後にですね、今の武蔵小杉駅の近くに事務所を構えることができました。で、誠会計として、こちらの元会員でした熊沢税理士と一緒にやったのは5年前です。 で、まあ、誠会計というと誠っていうとどなたかの名前なんですかってよく聞かれるんですけれども、あの誠というのは実は5つの意味がありまして、誠ひらがななんですけれども、それを漢字で表すと誠実の誠、それから信念の誠、それから真実の誠、あとつつましいの誠、それからあの実りっていうのも、これも誠って読むんですね。ですので、まあ、誠実であれ、信念を持て、真実を探求しろ、つつましくあれ、実りある未来へということを私自身こう信じて、それを大切にしてお仕事をさせていただいております。で、その誠会計を設立するにあたって、あのなくてはならない存在が一人います。それは、中村正人税理士という、当時熊沢税理士事務所の、職員だった税理士さんなんですけれども、その方がですね、実はアスベストが原因でなる中皮腫という病気にですね、まあ、40を待たずしてその病気を発症してしまいまして、まあ、大きな大手術をしたんですけれども、結局その再発が起こってしまって、もう余命半年だというふうに医師の方から宣告されたんですね。で、その宣告した間もなく、私の元に直接中村さんの方から電話がかかってきて、あの君に仕事を任せたいんだ、君じゃなきゃダメなんだ、だから僕は体の動く限り頑張るから仕事を引き継いでほしいというふうに言われました。その時ちょっと私は言葉が出なかったんですけれども、そのきっかけを与えてくれたのが中村税理士ですし、今もですね、当時彼が座っていた椅子にこう腰掛けて、彼がその時こう何を思っていたのかとか、いろいろこうあの頃のことにこう思いを馳せながら、こう自分が何かこう困った時とか頑張ろうという時に、その椅子に座っていろいろこう思いを巡らせることがございます。そうですね。それで私の、まあ、趣味なんですけれども、趣味の方は、まあ、読書が好きです。まあ、読書はビジネス分野の本を読む機会が多いんですけれども、やはりそのいろいろな経営者さんの方の、まあ、生きた経験だったりとか、成功哲学あるいは失敗体験というものを、まあ、2000円のお金を払うだけでその人のいろんなものがこう学べるというところで、非常に私は読書というものはすごく時間をかけて、まあ、自分の肥やしとしています。それから 7,8 年ぐらい前から神経言語プログラミングという、学問を学んでおります。これはこう人間がこう認知、行動あるいは思考というものがこうどのように結びついて人間のこう体験構造につながっているのかというのをこう探求する分野でして、まあ、あのアメリカでいうとオバマ大統領とかクリントン大統領もこう学んでいるというふうに言われています。で、そういったところで学ぶことによって、主に医療関係者の方とか教職員の方、あるいは、まあ、子育てに悩むお父さんお母さんとか経営者の方々なんかとこうご一緒させていくいただく機会がありまして、まあ、そういったご縁の中で今、まあ、医科大学でこう教鞭を取られていらっしゃる方の、まあ、コミュニケーション講座にですね、ちょっと私の方もお邪魔させていただいたりとかですね、あるいは教職員の方々の、まあ、ちょっとお力添えでですね、まあ、中学生とか高校生でこれからこうどんな未来を作っていきたいっていうことをテーマにですね、本当に思いの丈をこうぶつける語り合うっていう、こう場をですね提供させていただいたりとか、そういったところで、まあ仕事以外にも自分自身がこうできることは何かなというのを日頃探求しております。それからもう一つ、租税教室というのを国税庁の受託業務なんですけれども、今年はその教室の講師を務めることになりまして、まあ、小学校から、まあ、高校生までなんですけれども、まあ、私のこの仕事を通してお金だったり税金だったり、そういったことを子どもたちに伝えていければいいなと思ってます。で、そこから子どもたちがこう働くことの尊さであったりとか、こう社会とつながっていることの大切さであったりとか、あるいは極端なこと言うと、もう生きる力というものを何かこう育んでいく、磨いていく、そんなきっかけにしていただければ、本当にそれは私にとっての大きな喜びでもあります。一番最初にあの ESS というのをあのゲストの時に教わったんですね。で、 E、 エンジョイ、その時すごく緊張してたんですけど、私がこうすごくそれで気分が楽になりました。それから S、 スタディ、ふむふむ、 すごく納得しました。それからサービス奉仕と聞いた時に、なんかこの辺りにこうキュッとするものもあるんですけれども、なんかそれもすごくこういい使命感というか、いい心地でこう感じていた、そんな自分がいます。そして今こう皆さんの前でこういったお話をできている自分と、そしてこれからも皆さんのご指導のをいただきながら、私自身がこれからできる奉仕貢献というものを探求していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。